それでは聖書の朗読をいたします。今日の聖書の箇所は、新約聖書ローマ人への手紙、11章1節から10節です。新約聖書ローマ人への手紙、11章1節から10節です。それでは尋ねますが、神はご自分の民を退けられたのでしょうか？決してそんなことはありません。この私もイスラエル人で、アブラハムの子孫、ベニヤ民族の出身です。神は前から知っていたご自分の民を退けられたのではありません。それとも、聖書がエリアの箇所で言っていることを、あなた方は知らないのですか？エリアはイスラエルを神に訴えています。主よ、彼らはあなたの預言者たちを殺し、あなたの祭壇を壊しました。ただ私だけが残りましたが、彼らは私の命を狙っています。しかし、神が彼に告げられたことは何だったでしょうか。私は私自身のために男子7000人を残している。これらの者はバールに膝をかがめなかった者たちである。ですから同じように今この時にも恵みの選びによって残された者たちがいます。恵みによるのであれば、もはや行いによるのではありません。そうでなければ恵みが恵みでなくなります。ではどうなのでしょうか。イスラエルは追い求めていたものを手に入れず、選ばれた者たちが手に入れました。他の者たちは頑なにされたのです。神は今日に至るまで彼らに鈍い心と見ない目と聞かない耳を与えられたと書いてある通りです。ダビデもこう言っています。彼らの食卓が彼らにとって罠となり、落とし穴となり、つまずきとなり、報いとなりますように。彼らの目が暗くなり、見えなくなりますように。その腰をいつも曲げておいてください。何度も分かち合ってきましたが、ローマ人への手紙9から11章は、ユダヤ人たちの救いにスポットが当てられています。ユダヤ人というのは神様の民として選ばれた人々です。それはユダヤ人たちが特別に立派な民族だったということではありません。私たちと同じ罪人です。しかし神様の愛によって一方的な恵みとして、ユダヤ人たちは神様から選ばれたということです。ユダヤ人たちは神様から愛されて、神様との関係の中に生きる特別な人々でした。問題は、そのユダヤ人たちが神様の愛を拒んでいたということです。神様が旧約聖書の中で約束してくださっていた救い主イエス様を送ってくださったにもかかわらず、ユダヤ人たちの多くは、そのイエス様を信じ受け入れようとはしませんでした。先週の礼拝では触れることができませんでしたが、パウロはそんなユダヤ人たちのことを旧約聖書の言葉を引用して説明していました。私は終日手を差し伸べた。不従順で反抗する民に対して、神様はご自分の民であるユダヤ人たちに対してずっと手を差し伸べていてくださいました。しかしユダヤ人たちはその神様に対して反抗を続けていたということです。神様は反抗を続けるユダヤ人たちをどうされるのでしょうか。それでも愛し続けられるのでしょうか。それとも見捨てられるのでしょうか。今日の本文には、ご自分の民であるユダヤ人たちを 決して見捨てない神様の恵みが描かれていると言えるでしょう。まず一節を見てみます。それでは尋ねますが、神はご自分の民を退けられたのでしょうか。決してそんなことはありません。この私もイスラエル人で、アブラハムの子孫、ベニヤ民族の出身です。パウロは、神様がご自分の民であるユダヤ人たちを退けられたのかと問いかけています。その問いかけに対して、決してそんなことはないと断言しています。そしてその根拠のようなこととして、自分もまたイスラエル人であり、アブラハムの子孫であり、ベニヤ民族の出身だということを言っています。神様がご自分の民であるユダヤ人たちを退けておられない根拠は、パウロ自身にあるということです。どういうことでしょうか。イスラエルというのは、神様がご自分の民であるユダヤ人たちに与えられた名前です。イスラエル人というのは、神様の民ということです。アブラハムは、そのイスラエル人たちの偉大な先祖であり、ベニヤ民族というのは、イスラエルの部族の一つです。あるいは、イスラエルを代表するような部族と言ってもいいでしょうか。そして、パウロは自分がそのイスラエル人であり、アブラハムの子孫であり、しかもベニヤ民族の出身だということです。パウロは何を言っているのでしょうか。神様に選ばれた民の中でも、名門と言ってもいいような自分の家系を自慢しているのでしょうか。そうであるならば、パウロはちょっと嫌なやつだなぁということになるのかもしれません。もちろん、パウロは自分の家系を自慢しているのではありません。そうではなくて、自分がイスラエル人であり、アブラハムの子孫であり、ベニヤ民族の出身だという事実を人々に思い起こさせているということです。そしてその自分がイエス様を信じて救われているということです。イスラエルを代表するような自分がイエス様を信じて救われているのであるならば、神様がご自分の民であるイスラエルを、ユダヤ人たちを退けられたというのはありえないではないかということです。神様がユダヤ人の一人であり、ユダヤ人を代表するような自分を救ってくださったのであるならば、ユダヤ人全体を退けられたということはありえないということです。ちなみに、パウロはユダヤ人たちの中でもファリサイ派と呼ばれるグループの一人でした。ファリサイ派というのは、神様の言葉である律法を厳格に守ろうとしていた人々です。律法を熱心に行って、神様から認められて救われることを目指していました。そしてそのファリサイ派のパウロこそが、誰よりも熱心にクリスチャンたちを迫害していました。なぜなら、イエス様を信じることで神様から認められて救われるなどというクリスチャンたちの主張というのは、パウロにとっては決して認められないことだったからです。自分の正しい行いによって神様から認められることを目指していたパウロにとって、イエス様を信じて救われるなどということはありえないことだったからです。しかし、そのパウロがイエス・キリストと出会ってクリスチャンになったということです。クリスチャンたちを迫害していたパウロがクリスチャンになったということです。こいつは絶対にクリスチャンになんかなりっこないと、そのように思われていたパウロがクリスチャンになったということです。 イエス様を信じて救われたということです。そしてパウロはその自分の存在を根拠として、自分の同胞であるユダヤ人たちが神様から退けられたのではないと断言しているということです。自分を見なさい。ユダヤ人の一人である自分が救われているじゃないか。クリスチャンたちを熱心に迫害していた自分が救われているじゃないかということです。だったら、他のユダヤ人たちが退けられているということはありえないじゃないかということです。神様がこんな自分を救ってくださったのなら、他のユダヤ人たちも救い出してくださるはずじゃないのかということです。どうでしょうか。私たちは自分のことをどのように見ているでしょうか。こんな自分が救われるなんて、神様はなんて恵み深い方なんだ。このように思っているでしょうか。その反対に、まあ罪人は罪人やけど、真面目なところもあるし、良いこともいっぱいしてるし、宗教に関心もあったし、救われやすかったんかなと、こんなふうに思っているでしょうか。こんな自分が救われるなんてというところからスタートするなら、他の人々も必ず救われるという確信を持つことができるのではないでしょうか。こんな自分をも救ってくださった神様の深い恵みを覚えるなら、神様はその恵みを他の人々にも必ず注いでくださることを信じることができるのではないでしょうか。反対に、自分は救われやすい人間だったというところからスタートするとどうでしょうか。もしかしたら、周りの人々を見下すことにつながってしまったりもするのではないでしょうか。あいつは頑固や。こいつはお金のことばっかり考えとる。あそこの誰々さんは地域の縛りがきつい。あの連中が救われるのは天地がひっくり返らん限りはありえへんわ。そんなふうに思ったりすることはないでしょうか。日本というのはクリスチャンの人口がとても少ない国です。プロテスタントの宣教が始まって150年ほどになりますが、クリスチャンの人数は日本の全人口の 1% にもなりません。もちろん、それは教会が伝道をしてこなかったからではありません。教会は熱心に伝道をしてきました。そうであるにもかかわらず、日本では救われてクリスチャンになる人が思うように増えなかったわけです。むしろ高齢化とともにますます少なくなっているかのような状況でもあるほどです。これはどういうことなのでしょうか。私たちは神様から愛されていないということなのでしょうか。神様から見捨てられているということなのでしょうか。決してそういうことではありません。なぜなら、ここに集まっている私たちもまた、神様から愛されて救われているからです。こんな自分を愛してくださっている神様が、他の人々を見捨てられたなどということはありえないということです。今日の本文の2節以降のところで、パウロはエリアという旧約聖書の時代の預言者を紹介しています。預言者というのは、未来の出来事を予想する人ではなくて、神様の言葉を扱って人々に伝える人ということです。3節、4節を見てみたいと思います。主よ、彼らはあなたの預言者たちを殺し、あなたの祭壇を壊しました。ただ、私だけが残りましたが、彼らは 私の命を狙っています。しかし、神が彼に告げられたことは何だったでしょうか。私は私自身のために男子7000人を残している。これらの者はバールに膝をかがめなかった者たちである。エリアの時代、イスラエル王国は南北に分かれていました。エリアは北側の王国で活躍する預言者でした。そして、その北側の王国では、バールという神が熱心に拝まれていました。ユダヤ人たちは、天地を作られた誠の神様だけを礼拝する民のはずでしたが、外国から持ち込まれた偽物の神を熱心に拝んでいたということです。しかもそのバールを持ち込んだのは王様の夫婦でした。そして王様夫婦が持ち込んだバールを拝まないというのは命が危険にさらされるということを意味しています。エリアは神様に仕える預言者たちが殺されたと訴えています。神様を礼拝するための祭壇も壊されたと訴えています。そして、自分だけが残ったと訴えています。しかも、命を狙われているということです。エリアは一人でした。仲間はいません。孤独でした。しかも、命を狙われていました。恐れに満たされて、生きる力を失っていました。しかし、そのエリアに、神様が言われたことは何でしょうか。それは、私は私自身のために男子7000人を残している。これらの者はバールに膝をかがめなかった者たちである。神様は男子7000人を残していると言われました。その7000人というのは、バールに膝をかがめなかった人々です。たくさんの人々がバールに膝をかがめましたが、神様はバールに膝をかがめない男子7000人を残しておかれたということです。男子7000人というのはどうでしょうか。多いでしょうか。少ないでしょうか。ちなみに、7000というのは完全数と言われています。7000人という数字によって表現されているのは、人数が多いとか少ないとかというようなことではありません。そうではなくて、完全だということです。そして、何が完全かといえば、それは神様の恵みです。神様の恵みが残された7000人を通して完全に示されているということです。そしてその残された7000人を通して神様はご自分の救いの御業を続けておられるということです。もちろんそこにはエリア自身も含まれていると言えるでしょう。5節6節を見てみたいと思います。ですから、同じように今この時にも、恵みの選びによって残された者たちがいます。恵みによるのであれば、もはや行いによるのではありません。そうでなければ、恵みが恵みでなくなります。パウロは、エリアの時代の7000人を前提として、同じように今この時にも残された人々がいると説明しています。そして残された人々というのは、恵みの選びによってだと言っています。それは、エリアの時代の7000人と同じだということです。エリアの時代の7000人は、バールに膝をかがめませんでした。 膝をかがめなかったといえば、それは彼らが命がけで信仰を守ったかのような印象を受けるかもしれません。そうであるならば、それは立派な信仰の行いということになるでしょう。しかし、神様がその7000人について強調しておられるのはどういうことでしょうか。それは、神様ご自身が7000人を残されたということではないでしょうか。7000人がバールに膝をかがめなかったのは、彼らが立派な信仰を持っていたということではなくて、神様が残されたのだということです。そしてそれは、神様の恵みによる選びということです。立派な信仰の行いではなくて、神様の恵みによる選びだということです。7000人は、神様がご自分の一方的な恵みによって選ばれていたからこそ残されたのだということです。パウロは、その7000人の信仰を守られた神様の完全な恵みを見つめていたということです。そして残された人々がパウロの時代にもいるということです。それはパウロ自身であり、イエス・キリストの十字架の死と復活によって明らかにされた、神様の完全な恵みによって救われた人々の集まりです。そこにはユダヤ人もいれば、ユダヤ人以外の人々もいました。あるいは、現在の私たちも含まれていると言ってもいいのかもしれません。そして、いずれにしろ、パウロは、その残された人々の存在を覚えながら、残された人々に注がれている神様の完全な恵みを見つめながら、ユダヤ人たちのために、世界中の人々のために祈っているということです。それは、絶望の祈りではありません。大きな期待の込められた祈りであり、より積極的な言い方をするならば、確信に満ちた祈りです。私たちは小さな集まりです。取るに足らない集まりです。何の力もありません。しかし、その小さな集まりに注がれた神様の恵みは完全です。不十分なものではありません。完全なものです。神様は完全な恵みによって私たちを支えていてくださるということです。そしてその私たちを用いていてくださるということです。小さな私たちを通して世界中の人々がご自分の恵みに預かることを願っておられるということです。大切なことは何でしょうか。それは私たちが大きくなることではありません。大きなことをすることでもないでしょう。そうではなくて、私たち自身が神様の完全な恵みの現れであることを確信することです。小さな私たち自身が神様の完全な恵みの現れであり、その私たちを用いて神様が救いの御業を進めておられることを確信することです。そしてその神様の完全な恵みに押し出されて、祈りながらイエス様を伝えていくことです。イエス様こそが私たちの主であることを証言していくことです。イエス様の十字架の死と復活を見つめながら、イエス様を信じ救われた私たちの存在そのものが、神様の完全な恵みの現れであることを確信したいと思います。そしてその恵みのゆえに、喜びに満たされて、イエス様を分かち合っていくものでありたい、このことを心から願います。最後に一言お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、 今週もこの礼拝の中で、あなたの御声に耳を傾けさせていただきまして、心から感謝をいたします。しかし、神が彼に告げられたことは何だったでしょうか。私は私自身のために男子7000人を残している。これらの者はバールに膝をかがめなかった者たちである。ですから、同じように今この時にも恵みの選びによって残された者たちがいます。神様の完全な恵みがエリアの時代にもパウロの時代にもそして私たちの時代にもはっきりと明らかに示されていることを心から感謝をいたします。私たち自身を通してイエス様の十字架の死と復活のその恵みが明らかに示されていることを心から願います。どうぞ私たちは小さいものでありいつの間にかその神様の恵みを見失ってしまったりすることが多いものですけれども、小さな私たちを通してあなたが完全な恵みを与えて示して明らかにしていてくださることをいつも確信させてください。そしてその私たちを用いて世界中の人々にその恵みが注がれることを恵みを多くの人々が受け取る全ての人々が受け取ることを願っておられることを確信させてください。そしてそのために用いられるものであらせてくださいますことを心からお願いをいたします。感謝をしてイエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。